山田睦美の長崎の民話五島編。このポッドキャストは五島列島の魅力をもっと知っていただく趣旨で、長崎県五島列島に伝わるそれぞれの地域の郷土史に掲載されている民話および故吉松雄一氏が収集編集した未来社刊長崎の民話の中から10話を選び、延べ10回にわたって各週ごとに配信する予定です。五島出身の方々には、子供の頃人事万場から聞いたことのあるバイト、また他の地域の方々にはうちの方にも似たような話があるよという具合で、それぞれに感じていただき、五島を身近に思っていただければ幸いです。そもそも万葉の時代から長崎五島はこの世の楽園として知られていました。空、海、そこには遠い昔と同じピュアな世界が広がっています。長崎港からちょっと足を伸ばして、極めつけの癒しの空間はいかがですか。この配信は UPR 株式会社のご協賛により、NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。今回は旧有川町郷土史に掲載されているお話で、次郎おじいさんをお届けいたします。なお、関係者のご同意のもとで原意を損なわない程度の言い換えなどの編集を行いました。読み手は歌の種でありたい歌種の山田睦美です。しばらくの間お付き合いください。次郎おじいさん。明治の初め頃、小川原に次郎右衛門というとても力の強いおじいさんが住んでいました。文明開化の時代なので、ほとんどの人がちょんまげを切り落としてしまいましたが、このおじいさんだけは、
おが頭やおがもんじゃけん、切ったち切らんち、おが勝ってたい
と言ってちょんまげを切ろうとしませんでした。そしてその赤ちゃけたちょんまげを水でなで上げ、鉢巻きをして山や海に出かけたものです。四戸だるを片手で持ち歩き、枕は四寸角の長き枕でなければ絶対使わず、そば柄やもみ柄の枕を使う人には、
わっどんが頭や豆腐か
と言って威張っていました。それにまた大変な働き者で、一枚でも多くの田や畑を開きたいと思い、鵜戸越の川沿いにある荒れ地を開墾し始めました。しかし、ある一枚の荒れ地に取り掛かってからは、大きな石がゴロゴロ出てきて、なかなかはかどりません。ある日のこと、持ち前の怪力で大きな石に取り組みましたが、びくともしません。
どがんかして今日中にこば片付けんば
と頑張りますが、あたりは暗くなっていくばかりです。
こら困ったばよ、もう日の暮れたばよ
と、あたりを見回すと、いつの間に出てきたのか、黒いものが四五匹動いているのが見えます。大将と思われる一匹が近づいてきて、
湾の村で一般力なっちゅう話ばってん、損石ば動かすこんもさえんとか、おがのけっくるか、損かし条件なあっとぞ、相撲ばどっておれん勝ってからん話したい、どがんかすっか。
力自慢の次郎右衛門は、こががあたろうじゃな、話にゃ聞いちょたばってん、みとや初めてじゃと思いながら、
およー、ワンの相手ならよかったい、むかかってこい
一日中働いて腹は減るし疲れていましたが、村一番の力持ちと言われる手前、ガー太郎ごときに見くびられてたまるかと勇気を出して両足を踏ん張った。しかし相手は体中ぬるぬるしていて、捕まえても捕まえても滑って捕まらない。反対に足を取られて転がされて負けてしまった。なんかワンの村で一番力あっとちゆうばって弱かじゃん、なんかようそんざまやと言ってガー太郎はゲラゲラ笑います。次郎右衛門は悔しさをこらえながら、そんならまた明日やろうでと約束して家に帰りました。すると母親が、今日やざまにおひかったね、どがんしたっか、そがん泥だらけになってしもうと心配して聞くと、次郎右衛門は今日あったことを全部話し、どがなっとしてでんかたんばばよ、よかんちえんなかじゃろかいと相談した。ガー太郎がぬるぬるしょっとなら、こっちゃ灰ば手につけていけばどがんじゃろかい。おお、そん考えはよかじゃん。でも初めに灰をつけていくと相手に気づかれるというので、仏壇の灰を紙に包んでちょんまげの中に隠して出かけることにした。次の日夕方になってガー太郎が現れ、相撲が始まった。次郎右衛門は素早く隠していた灰を手につけると、ガー太郎の腕を捕まえ、持ち前の怪力で思いっきり引っ張ったからたまりません。ガー太郎の腕が付け根からズボッと抜けてしまった。次郎右衛門は、今日は勝ったばよとその腕を下げながら意気揚々と帰ってきた。ところがその晩からガー太郎の子供がやってきて、腕ば返してくれれ、腕ば返してくれれと騒ぎ立てる。それが毎晩続くので夜もろくろく眠れない。ほんなら一本だけ返しくるけんと言うと、二本とも返してくれんかなと言って聞かない。そんなら条件ば大ひけん、そばちゃんと守っとなら返してもよか。はーい、はーい、どがんな条件でも聞くてな、ぜひ返してくれんかな。というので次のような条件を出した。一つ、カンカン様という水神さんの青石が腐れるまでこの里の者に決して悪さやいたずらをしないこと。一つ、この里の子供たちが海に溺れないように守ること。ガー太郎はこの二つの条件を固く守ることを約束して、二本の腕をもらい受けて帰っていった。それからガー太郎は毎晩田んぼ作りを手伝うようになり、瞬く間に三枚の立派な田んぼが出来上がった。それからというもの、小川原では海で溺れる人が亡くなったと言われています。ただ条件の第一だった青石が腐れるまで悪さやいたずらをしないという約束はよほど応えたと見えて、その青石が早く腐れるようにと毎晩クソや尿をかけに来たということです。今回の配信は NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスで実施中のカーシェアリング車両システムを一手に担当していただいている UPR 株式会社のご協賛でお送りしました。同社は倉庫など物流の現場ではなくてはならないパレットという荷物の下に敷く台のようなもののレンタルを柱に、カーシェアリングシステムをはじめ IT 関係のサービスにも挑戦。全国規模で事業を展開中の注目企業です。折しも東日本大震災の影響により生活物資が届かないという危機に直面したことで、物流サプライチェーンの重要性がクローズアップされてきました。この物流業界を陰で支える大切な役割を担っていらっしゃいます。ぜひこの機会にホームページをご参照いただき、その事業の存在価値を直に感じてください。ホームページアドレスは http://www.upr-net.co.jp です。よろしくお願いいたします。次回の配信は、株式会社未来社館長崎の民話の中から、下五島の民話楠木さん楠木さんをお送りします。富江町の山下あたりのおじいちゃんたちが決まってお孫さんたちにするお話です。なお、朗読本文には差別的と取られかねない部分を含むこともありえますが、伝承されている民話であることを信釈し、その味わいを残す意味から、朗読する上で必要な言い換えなどはありますが、ほぼ原文通りに朗読しております。ご了承いただければ幸いです。今回のお話、次郎じいさん、私はまずとてもこう親しみを覚えたのはこの次郎じいさんっていう名前なんですけど、母方のお兄さん、母は9人兄弟の下から3番目なんですけど、上から2番目のお兄さんが次郎おじさんという同じ名前だったので、ちょっとものすごい親近感があったんですけど、2番目のに生まれた男の人で、下に弟や妹がたくさんいて、しかもお父さんは戦士という中でのこの次郎おじちゃんの一族の中での活躍ぶりといったらすごくて、本当に一生懸命働いて親戚中を潤わせてくれたおじいさんだったので、なんかそのおじさんととても重なって読ませていただきました。今回の朗読でですね、一番苦労と言ってはいけないですね、毎回五等弁に時間をかけてはいるんですけれども、その中でですね、五等弁をこう抜きにして考えた時に一番苦心したのは、皆さんどこだと思われますか？ですね、カッパの腕が抜けるところです。ズボっていう擬音語なんですけれども、私がイメージしたのは、田んぼに足を突っ込んで、抜く音でイメージをしてみました。いかがでしたでしょうか？それではまた次もぜひご一緒してください。うたたねの山田睦美でした。次回までさようなら。